こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。産婦人科必修母体急変時の初期対応第3番は、日本母体救命システム普及協議会 J サイムスと京都産婦人科救急診療研究会による、周産期に起こる母体急変への初期対応を扱う実践的テキストである2020年刊行の第3番は、J シムス公認講習会のベーシックコースに対応し、急変の発見から初期蘇生、上位施設への搬送または集中治療への接続までを主題とする一般成人向けの救命処置を産科へ単純に当てはめるのではなく、妊娠分娩三熟期に固有の病態を前提に標準化した京都プロトコールとシミュレーション訓練を組み合わせる点が特徴である。全17の臨床シナリオを軸に出血、卒先症、感染症、痙攣、麻酔関連合併症などを取り上げる。個々の疾患解説にとどまらず、限られた時間と人員の中で多職種が共通の手順で動くための教育資源として位置づけられている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、妊産婦に特化した初期対応を標準化する京都プロトコール本書の中心的な意義は、母体急変への対応を個人の経験や専門性だけに委ねず、共通の初期行動へ整理している点にある。一般的な BLS や ALS は心停止、循環不全への基本対応を学ぶ上で重要だが、妊娠中から三熟期の患者には循環動態、出血リスク、気道管理、胎児や分娩状況との関係など固有の判断要素が加わる。本書が提示する京都プロトコールは、こうした産科特有の条件を踏まえ、急変を認知した現場がまず何を評価し、いかに支援を要請し、次の治療段階へつなぐかを共有するための枠組みである。目的は複雑な診断を初動の時点で完結させることではない。時間依存性の高い病態で、気道呼吸循環の安定化、出血やショックの把握、必要な資源の招集を遅らせないことにある。施設ごとのマニュアルを整備する際にも、共通言語となる基盤を提供する。次に17のシナリオで学ぶ。分娩前後に見逃せない急変の分岐。第3番は新規シナリオを加え、計17の事例形式で母体急変を扱う。対象は上位胎盤早期減り、子宮破裂、子宮内反、子宮収縮不全や後腹膜血腫による出血性ショックといった産科出血だけではない、周産期心筋症、肺塞栓症、羊水塞栓症、抗菌薬によるアナフィラキシー、劇症型 A 群溶血性連鎖球菌感染症、LP 症候群に伴う意識障害、痙攣、局所麻酔薬中毒、全脊髄くも膜下麻酔など、呼吸循環神経感染麻酔の問題を横断する。これは、母体急変が単一の専門領域で完結しないという現実を反映した構成である。シナリオ学習の利点は、疾患名を暗記することよりも症状の変化から危機を察知し、優先順位をつける練習ができることにある。同じ呼吸区や意識変容でも背景疾患は異なりうるため、初期対応を標準化しつつ状態悪化の兆候を見逃さない臨床推論へつなげている。さらに、出血ショック対応を診断待ちにしないための救急知識、産科救急では原因の確定を待つ間にも循環不全が進行しうる。本書はシナリオに加えて、ショックの分類と初期対応、気道確保、カテコラミン、輸血、緊急時超音波、敗血症診断などを独立した救急知識として集裁している。この構成は、疾患別の知識とどの急変にも共通する生理学的対応を切り分けて学ぶために有用である。例えば産後出血では、出血源の評価や産科的止血処置が不可欠である一方、同時に大量出血によるショックを前提とした蘇生、輸血準備、チーム招集を進める必要がある。肺塞栓症、敗血症、アナフィラキシーのように病態が異なる場合も、呼吸循環の悪化を早期に捉え適切な支援を呼ぶ重要性は共通する。本書は万能の治療指示書ではなく、初動に必要な判断の土台を整理する教材である。現場では最新の診療ガイドライン、薬剤、輸血体制、搬送手順と照合して運用することが前提となる。そしてシミュレーションを通じて多職種連携を反射的な行動へ変える。本書は知識の解説書であると同時にシミュレーション教育のテキストでもある。母体急変は頻度が高いとは限らない一方、発生時には短時間で重症化することがある。そのため講義で手順を理解するだけでは、実際の場面での役割分担、連絡、物品準備、再評価を円滑に行えるとは限らない。本書が重視するのは、プロトコールに沿った反復訓練によって緊急時に必要な行動をチームとして実行可能にすることである。対象は産婦人科医だけでなく、助産師、看護師、救急医、麻酔科医など分娩前後の患者に関わる職種に及ぶ。急変時の質は、最も経験豊富な一人の能力だけで決まらない。誰が最初に異常を認識し、誰が応援要請を、誰が気道循環出血への対応になり、いつ搬送決めるかという連携設計が重要になる。シミュレーションはその連携上の曖昧せさを可視化し、 院内マニュアルを実動する仕組みに変える手段として扱われている。最後に工事施設への搬送と病診連携を救命プロセスの一部として捉える。本書の対象範囲は急変現場での処置に閉じない。母体救命を目的とする緊急帝王切開術、帝王切開時の大量出血、工事施設の事前準備と病診連携、搬送基準、救急搬送依頼時の注意点までを扱い、初期対応と地域連携を連続した過程として位置づける。これは全ての分娩施設が同一の人員、血液製剤、手術、集中治療能力を備えるわけではないためである。初期対応を担う施設に求められるのは、可能な処置を行いながらより高度な治療が必要な患者を適切な時点で見極め、受け入れ先と情報を共有することである。搬送の判断が遅れれば、移動中のリスクだけでなく受け入れ側の準備時間も失われる。他方で搬送そのものが患者を安定化させるわけではないため、搬送前搬送中の継続管理も必要となる。本書は病院内のチームワークだけでなく地域の周産期医療ネットワークを実際に機能させる視点を備えている。結論として、本書は分娩を扱う施設で母体急変に関与する産婦人科医、助産師、看護師、救急医、麻酔科医に適した一冊である。とりわけ救命処置の一般原則は理解していても、妊産婦、育婦への適用に不安がある人、院内急変対応マニュアルやシミュレーション研修を整備したいチームに実用性が高い。読者が得るのは、希少で重篤な疾患を網羅的に暗記するための知識だけではない。急変の兆候を受けて、まず全身状態を評価し応援を集め、必要な治療と搬送を並行させるという優先順位の枠組みである。類書にも産科救急の疾患別解説や手術治療法の専門書はあるが、本書の差別化要因は J. サイモンズベーシックコースに対応した標準プロトコール、具体的なシナリオ、救急の基礎知識、多職種シミュレーション、地域連携を一つの教育体系に統合していることにある。ただし第3番は2020年刊行であり、実際の診療では最新のガイドライン、所属施設の薬剤輸血搬送体制、専門家の判断を必ず優先する必要がある。それでも知識を現場で再現可能な共同行動へ移す教材として、本書の位置づけは明確である。ご支援いただける場合は、日本母体救命システム普及協議会、京都産婦人科救急診療研究会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。